皆さんと一緒に聖書を拝読の時を持ちます。本章はルカ伝、ルカの福音書1章の26節から38節までです。新改訳聖書97ページです。ルカの福音書1章の26節。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身をもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになりましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベスもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りにこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。アーメン。本調のメッセージ、中川牧師にご質問を願います。
今年のクリスマスは主イエス様の母マリアに焦点を合わせてお話をいたします。マリアはローマカトリック教会ではキリストの代理者とされ、人々はいつしかマリアを賛美しマリアに祈るようになりました。南米などにはマリア崇拝とそれから他の宗教とが混じりまして、非常に迷信的なものになっているところがございます。しかし聖書はマリアについてそのようなことは何一つ教えていないのです。ある時イエス様が群衆に教えておられました。時群衆の中から一人の女性が、あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです、そう叫びました。こんなに素晴らしい知恵を持っている息子の母親は息子のことを誇ることができて幸せだろうな、そう思いまして、この女性はそのことを口にしたんだろうと思います。 おそらく彼女の息子はいつも彼女に心配ばかりかける、まあ、ろくでもない息子でありまして、この人はイエス様の母を羨ましく思ったのかもしれません。しかしイエス様はこう言われました。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。イエス様は決してマリアを特別扱いなさらなかったのです。マリアはイエス様に準じるような私たちと違った存在ではありません。イエス様の母親になったからといって彼女が特別なものになったわけでもないのです。聖書は他にもマリアという名前を持った女性たくさん出てまいりますね。マグダラのマリア、それからマルタの妹のマリア、それからマルコの母マリアなど、まだ他にもあります。イエス様の母マリアも他のマリアたちと同じようにキリストを信じ、キリストによって救われた者の一人でした。マリアが得た幸い、それはキリストの母になったということにあるのではなく、神の言葉を聞いてそれを守る人たちの一人になったということにあります。もしマリアが神の言葉を聞かなかったら、もし神の言葉を信じなかったら、神の言葉に従わなかったら、マリアはキリストの母となることすらなかったからですね。ではマリアはどのように神の言葉を聞いたのでしょうか。マリアは神の言葉を天使から聞きました。天使の最初の言葉は、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます、そういうものでした。この時マリアはなぜ天使がそう言ったのか、その言葉の意味を知ろうとしました。29節に、これは一体何の挨拶かと考え込んだと書いてあります。マリアは神の言葉が自分にとって何を意味しているのか知ろうとしています。私はこのことにマリアの神の言葉に対する非常に真剣な態度を見ることができる、そう思いますね。もし皆さんに天使が現れたらどうでしょう。皆さんはマリアのように落ち着いた態度で天使の伝えるメッセージを聞くことができるでしょうかね。天使に会うなどということはめったにないことでありますから、私だったら、ちょっと待っててくださいね、今カメラを持ってきますから記念撮影をお願いしますとかですね、聖書を持ってきてここにサインしてください、天使ガブリエルとか天使ミカエルとかですね、そういうサインがあったらいいでしょうね。天使に出会ったということに私たちは興奮してしまって、肝心の神からのメッセージを忘れてしまうかもしれません。聖書で天使というのはメッセンジャーという意味です。天使の主な役割は神の言葉を人々に伝えることであります。大切なのは神の言葉であって、天使はそのしもべに過ぎないのです。マリアは天使が彼女を訪れたことに驚きもしました、戸惑いもしましたけれども、天使に出会ったことに心奪われることなく、天使が伝えようとした神の言葉を理解しよう、それを受け取ろう、そうしましたね。こうした彼女の態度、それは今日の私たちにどのように神の言葉に向かうべきかということを教えております。私がまだ日本にいた頃なんですけれども、私のいた町で小沢征爾の演奏会がありました。でその演奏会に行った人がね、昨夜小沢征爾を見に行ってきたってこう言うんですね。で、何を演奏したんですか、曲目は何だったんですか聞きましたら、何だったか忘れちゃったってこう言うんです。でもステージに近かったから小沢征爾はよく見えたよってこう言うんですね。で、この人は演奏を聞きに行ったんじゃないんです、指揮者を見に行ったんですね。それで小沢征爾の演奏を聞きに行ったと普通は言うところを、小沢征爾を見に行ったとこう言ったんです。 音楽に耳を傾けるのでなくて、指揮者や演奏者だけを見ているというのは正しい音楽の聴き方ではないと思いますが、そのように神の言葉を聞くときも、その神の言葉を伝えるメッセンジャーだけに目を留め、メッセージの内容に耳を傾けないというのは正しい聞き方ではないと思います。神様の言葉はたとえそれが天使によって伝えられようと、皆さんの身近な人から伝えられようと、神の言葉として受け止めるべきものですね。その時その場の雰囲気、大きな集会とかですね、なんか賑やかな時というのは、この興奮をします、私たちも。でもそういうその時その場の雰囲気ではなくて、マリアが神の言葉の意味を知ろうと少し深く考え込んだように、神の言葉の意味を深く考え込んでみたい、そのように思います。神様は神の言葉に耳を傾ける者にその意味を明らかにしてくださいます。そして神の言葉を聞くことによって私たちに信仰を与えてくださるのです。信仰というものは何か不思議なものを見たから与えられる、特別な体験をしたから与えられるというものではありません。聖書の中に信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。そう書いてあります。大切なのは聞くことです。マリアの信仰は御言葉に聞く信仰でありました。私たちもマリアのように神の言葉に耳を傾けたいものであります。で、次にマリアの信仰は御言葉に従う信仰でありました。神の言葉はいくら多く聞いても、またそれを十分に理解できたとしても、それを受け入れまたそれに従わなかったら、その神の言葉の力は私たちのうちに働かないのです。聖書にはですから、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい、御言葉はあなた方の魂を救うことができます、また御言葉を実行する人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません、そうありますね。マリアは御言葉に聞くだけでなく、その御言葉を受け入れ御言葉に従った人であります。天使がマリアに伝えたメッセージはこういうメッセージでした。31節から、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、いと高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。このメッセージが救い主のことを指しているっていうことは、マリアにもすぐ理解できました。救い主はダビデの王位を継ぎ、永遠の神の国を打ち立てる。それは聖書の昔からの約束でありました。神様を信じる者たちはその約束が成就するのを長い間待ち望んでいたのです。天使が伝えたメッセージは聖書が何千年、いや何百年も前から約束し、そして人々が長く待ち望んでいたその救い主がもうすぐ来られるというものでした。もうこれほど素晴らしいメッセージはありませんね。もし天使の伝えたこのメッセージの最初の言葉がなかったら、マリアはこのメッセージをすぐさま受け入れ、神様に感謝し、神様を賛美したことでありましょう。しかし、このメッセージの最初の言葉は、マリアにとってはすぐさま受け入れがたいものでありました。天使は、あなたは身ごもって男の子を産みます。こう言いましたが、これは未婚の女性には、受け入れられないメッセージです。マリアにはヨセフという婚約者がいまして、やがて結婚することになっていました。古代のユダヤのその結婚に対する考え方というものと現代のアメリカでは全く違うでしょう。しかし結婚を間近に控えたマリアは、やはりヨセフとの結婚に期待を持ち、また夢を膨らませていたことだろうと思います。そんな彼女に あなたは身ごもって男の子を産みますというメッセージは、ある意味では残酷なメッセージであります。当時のユダヤで未婚の女性が妊娠するというのは、もうとんでもないことでありまして、もしそういうことがあれば、その人はユダヤの社会では生きていくことはできませんでした。街道から追放される市民権をなくすのであります。また当時の婚約は結婚と同じぐらいの重みがありました。天使が伝えたメッセージはそれほど大変なものでありました。天使はマリアに、おめでとう、恵まれた方、あなたは神から恵みを受けたのです。こう言いましたけれども、マリアにとってはとてもめでたい話ではありませんし、またマリアが受けたのは恵みどころか大きな大きな重りだったのであります。しかもその重荷はマリアの出産の後も続くのです。ルカの2章の方に行きますと、ヨセフとマリアがイエス様を神様に捧げるために神殿に行った時のことが書いてあります。その時、シメオンという人が赤ちゃんのイエス様を見まして、様々な予言を語り出すのです。そしてマリアにこう言いました。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。マリアは、その後、ヨセフとの間に、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンという男の子たち、それから数人の女の子たちを産みました。しかし、夫のヨセフは、イエス様が伝道を始める前には亡くなっていたようであります。マリアは長男のイエス様を頼りになさったしたでしょうけれども、イエス様はマリアから生まれたとしても本来は神の子であります。やがて弟たちにマリアと家族を任せまして伝道の生涯に入ります。マリアは苦労して育てた息子を家から送り出さなければならなかったのです。そればかりではなく、マリアはイエス様の十字架の死を目の前で見るようになりますね。親にとって子供を先に失うほど悲しいことはありません。自分の息子が目の前で苦しみ死んでいくのを見るほど辛いことはありません。シメオンの予言の通り、マリアはその心を剣で刺されるような試練を通らなければならなかったのです。こんな大変なことが待ち構えている。そういうメッセージをマリアは受け取った。けれどもマリアはそのメッセージを神の言葉を拒みませんでした。34節に、どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに、とマリアは言っていますが、これはマリアが救い主の母になることを拒否した言葉ではありません。素朴な質問ですね。マリアに神の言葉を受け入れる心があったからこそ出てきた疑問です。神様を信じるということは、どんな疑問も持たなくなるということではありません。疑問と疑いとは違いますね。疑いというのは、神様が正しいお方である、神様が私たちを愛しておられる愛のお方であるということを信じないということであって、それは神様のご人格に対する攻撃であります。しかし、疑問というのは、その神様の御心をすべて知ることのできない私たちが、少しでも知りたい、どうしてなんだろうという、ね、思いから出るものなんです。私たちは、神様のなさることをすべて、また今すぐには知ることも理解することもできません。後になってわかることも多いのです。聖書を学ぶも学ぶほど、疑問や質問が増えてくるかもしれませんね。で、神様を信じるというのは、そうした疑問、質問に全ての答えを得たらできるというものではありません。もしそうだとしたら、誰も信仰を持つことができません。 私にはわからなくても、神は知っていてください。今は理解できなくても、神は再臨をなしてください。そう信じて、たとえすべての答えを今すぐに得ることができなくても、神様は私を愛してくださっている。神様は正しいお方である。神様は私を憐れんでくださり、恵んでくださる。その神様のご人格を信じ、神様に信頼していく。ここに信仰があります。天使はマリアに、神にとって不可能なことは一つもありません。そう答えました。マリアには自分の身にこれから何が起こるのか、将来何が待ち受けているのか、わからないことばかりでありました。しかし、神にとって不可能なことは一つもありません。この言葉は彼女を納得させるのに十分でありました。神の子を生み出すために、彼女は何もする必要がなかったのです。全能の神が、聖霊が彼女のうちに働いてくださるのです。マリアはそれを受け入れるだけであります。信仰はこのように多くの場合受け身的なものです。神様がすでにしてくださったものを受け取ること、受け入れることです。私たちの救いも同じですね。私たちが罪から救われるために何かしなければならないのではありませんし、また自分の力で何かそのためにできるわけでもありません。私たちの罪が許されるために必要なこと、私たちの救いに必要なすべてのことは、キリストがすでに成し遂げてくださっています。私たちが神様に従って生きるために必要なことも、聖霊がすでに備えてくださっています。救われるのに必要なのは、キリストとその救いを心に受け入れる。それだけであります。聖書にこうあります。しかしこの方、イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。けれども、信仰には受け身の面ばかりではありません。神様の全能の力が私たちに働くために、私たちがまず自らを捧げていくという積極的な面もあります。神様は、有無を言わさずマリアに神の子を産ませるということもできたでしょうね。でも、それは神の方法ではありません。神様は、マリアの積極的な承諾を求められたのです。マリアはそれに応えて、本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように、そう答えています。天使が伝えたメッセージは、マリアに通常以上の不安や心配、あるいは思い煩いをもたらすものだったでしょう。果たしてヨセフの理解を得られるだろうか。結婚前の妊娠が周囲に知られたらどうなるんだろうか。神の子の母となるという重い責任に耐えられるだろうか。そういう心配があったでしょう。しかし、マリアはそうしたすべてのことを神様に委ねました。私は主のはしためです。どうぞ、あなたのお言葉通りこの身になりますように。そう言って自分を捧げたのです。人生は、不安や心配、思い煩いで満ちております。ある人が、心配は朝から晩まで、不安は年がら年中、人の心につきまとい、思い煩いは人の呼吸にも似て耐えることがない。こう言いましたけれども、本当にその通りですね。生きるという言葉と、心配するという言葉はまるでシノニマス、同義語のようであります。こうした不安や心配、思い煩いに勝つことができるのは信仰ですね。マリアのように、どんなに難しい状況に置かれても、あなたのお言葉通り、この身になりますように、神の言葉を聞き、神の言葉を受け入れ、それに信頼していくその信仰によって、私たちは不安から、心配から、思い煩いから 解放され、この不安定な世の中で安定した歩みをすることができるのです。神様のことも、キリストのことももうよくわかる。私もクリスチャンになりたいけど、クリスチャンになったらどうなるんだろう。あのことは大丈夫だろうか。このことが心配だ。信仰を言い表すのを躊躇していらっしゃる方は、この中にいらっしゃらないでしょうか。今朝、それら一切を神に任せようではありませんか。神様が全てをしてくださいます。また、すでに信仰を持っていても、思い煩いに今負けてしまっている人はいませんか？もう一度、神にとって不可能なことは一つもありません。Nothing is impossible with God. このお言葉に例えではありませんか？神の言葉に聞き、それに従う人には、神は不可能を可能にし、マイナスをプラスに変えていく、そういう人生を与えてくださるのです。お祈りをいたしましょう。父なる神様、信仰は聞くことから始まります。私たちにあなたのお言葉を聞く心、絶えず聞き続ける心を与えてください。あなたの言葉を受け入れ、それに応答していくとき、あなたの大きな力が私たちの人生に現れます。私たちにも、神の言葉を聞いてそれを守る、その幸いをお与えください。御子イエスのお名前で祈ります。アーメン。では、聖詠を捧げましょう。聖詠はプログラムの中に刷り込まれております。ご起立ください。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが、私たち一同と共に、今日も明日も世の終わりまでも豊かにありますように。アーメン。どうぞおかけください。